西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。7月の西宮徹底解剖は神社と祭りというテーマでお話を伺っています。ゲストティーチャーは西宮市立郷土資料館学芸員の西尾よしみ先生です。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
あの先週祭りの表と裏、はいね、いろんな顔があるというね、はい、あのことをいろいろお話を伺ったんですが、はい、さあ今日は歴史を伝える祭り、
そうですね、
一時上路ということなんですが、はいはい、まあ、歴史はもう本当にねご専門でいらっしゃいますので、はい
はい、西宮のですね小松南にあります岡田神社ですね、うん、あの、はい、岡山の岡に太いという字を書きます岡田神社、はい、こちらの方 で伝わっております一時上路、一時ですね、数字の一に時、上路っていうのは上に、これまた難しいんですが、まあ、お女中と言いましょうか、上路、うん、はい、身分の高い女性のことを指すんですけれども、はい、一時上路というあの行事が伝わっておりまして、はい、西宮市の、指定重要無形民俗文化財になっております。
大事なお祭りなんですよね。
そうです、はい、西宮とりましてもとても大事なお祭りですね、
はい、
このお祭りあの、まあ、一時上路って耳慣れないあの、うん、言葉だと思うんですけども、はい、この一時要するに、まあ、一応あの一旦ですね身分の高い女性として、神に仕えるということでですね、あの常日頃からっていうんではなくてこのお祭りのためにですね、身分の高い女性としてになって、神に仕える役をするという意味になりますね、はい、でこれはあのこういうお祭りというのはまあ各地にあるんですけれども、あのどちらかと言いますとその地域における、例えばあの人見悟空と言いますか、あの神様に、お供えするのにね、あの毎年女性をあの少女をあのお供えして殺されてしまうというか、それをあのしないために、まあ、英雄といいますか、まあ、ここの場合でしたら石見重太郎というんですけども、そうしたあの、武将がですね、ヒヒ、ここはあのヒヒがあの暴れますので、その暴れないために人見悟空を差し出したっていう伝承があるんですけれども、そのヒヒを退治することによって、まあ、あの人見悟空を出さずに済んだ、そのお礼の兼ねて、こういうお祭りをするというふうな、まあ、伝説、まあ、似たような伝説というのは結構各地にあるんですけれども、西宮のここにも同じような伝説があります。はい、そうした中で行われている、行事ですね、はい、このお祭りはまあ確かにあの、その伝説っていうか、まあ由来もそうですし、やっていることをですね、お祭りって聞けばあのみこしが出てっていう賑やかなことを思われると思うんですが、実にあの、しめやかといいますか、うん、あの、行われているお祭りですね。ここの大事なのはですね、そうしたあの女性の、あの、まあ、人見悟空の女性のお話もありますが、会っていうんですが、まあ、後でご紹介をしますけれども、お供え物を作ったり、その準備をしたり、そういう役を担う人たちがあのいるという、まあ、あの決まった人たちがそうした、役を担うっていうあたりもですね、大変重要な歴史の由来のある、お祭りになります。
へー、ちょっとプライベートな感じもするようなお祭りだったわけですか、最初は。
そうなりますね。あの、これからちょっとこのお祭りの流れについてご紹介をしていきますので、はい、そうしますと少し意味が理解して、ちょっとあの今の説明ではずいぶん難しいと思いますので、はい、あの順番に、お祭りの流れをご紹介しながら、はい、その謎を解いてみたいと思います。
わかりました。じゃあ西尾先生、はい、よろしくお願いいたします、
は
い
は
い、
では参ります。改めまして、はい、この岡田神社の一時上路というのは、毎年ですね10月の9日と10月の9日 11日に行われます。お祭りそのものは、はい、11日なんですが、はい、2日前の9日に、準備が行われます、うん、で、この準備というのがですね、先ほど言いました会と呼ばれる、御幣ですね、紅白の紙で、形作っていくんですけれども、これを作って、神前に お供えするための、準備をするっていうのが9日の行事になります。で、岡田神社は阪神向川駅から5、6分ですね、旧街道に沿ったところにある神社です、はい、で、有名なのは狛犬の場所ですね、鳥居があって狛犬の場所にですね、イノシシの形をした製糸像といいまして、はい、が両側に狛犬の場所にいらっしゃるっていうのが、うん、でも知られているところですね、
はい
はい、これはですね、祭りの時に静かに過ごす、静止する、そのあたりから引っかかったのと、イノシシを退治してとか、それが川の氾濫のことを指し示していて、その川の氾濫を鎮めるためであるとか、理由がなかなか一つに収まらなくて、ちょっとこのあたりも難しい話なんですが、先ほどの人見悟空も実は川の氾濫を収めるために橋であるとか包みのところにですね、人柱を建てるっていう風習が各地にありますから、もうそうしたことともどうも関連するかなっていう、この辺は確たるところがなくて、いろんな諸説が入り乱れているっていうのが、あるんですけれども、
向こう側のそばですからね、はい、暴れ川と言われた向こう側に、はい、なんかそういうふうなね、
はい、静まってほしいという切々な、ね、ことにあるんではないかと思います。
なるほど、
はい、でこの五、はい、本でそうなんです、イノシシさんね、確か来年イノシシ年なんですね、
はいはい、じゃあお参りの方初詣多いかもしれませんね、
なんからしいですね、宮司さんに非常に物知りの宮司さんなんですけども、はい、宮司さんにお聞きしましたら、12年に一遍お参り人が多いんだという
本当はもう毎年来てほしいなっていうところは終わりだと思いますが、
もちろんそうですよ
でも来年はぜひじゃあ、
はいはい、いつもお参りする氏神様以外にですね、少し違うところにお参りしてみようかなと思われた時は、ぜひ思い出していただいて、はい、イノシシ年ですので思い出していただいたらいいかなと思います。はい、すいませんややこしい話ですけど、はい、そうした神社の方で行われます、
はい、
で、貝っていうのはですね、竹を割りまして幅2センチか3センチ弱に割って、長さがだいたい75センチぐらいでしょうか、結構長いものですね、先端の10センチ余りをですね、半分以下の、細さに細く削るんですね。で、そこをクッとこう、U ターンするように、折り曲げてっていうか折ってしまうんじゃなくて、くるっと曲げてですね、糸で留めます、はい、だから上が、鍵型といいますかね、なるんですが、そこに、紅白の輪っかと、宝冠のような赤い紙で作った飾りをつけまして、で、それをですねたくさん作るんですね。で、紅白の紙で、ピラピラっと下がるいわゆる御幣というかしでといいますか、そうしたものもつけたりしながら、皆さんで協力して作られるんですけれども、これにはですね、男女の実は別があります。で、上に乗っかっている飾りが宝冠の飾りが、赤い紙で作ってるんですけれども、先がとんがったものと少し穴の開いた丸みのあるものとということで2種類を作るんですが、先がノコギリのようにとんがっている方が、男性を示し、穴が開けてある方が女性を示しということで、男女の別、実はそのお供え物にも男女の別を言ったりもします。
へ
え、で、こうしたものはですね、はい、誰かれとなく作れるわけではありませんで、今は一時上楼保存会さんがありますので、氏子の中の方から保存会に入っていただいて作っておられますけれども、かつてはですね、このお供え物を作る役も決まっておりました。でこれはちょっと後でもう一度詳しくお話をいたしますけれども、はい、まずちょっとお供え物の準備の方、行事の順番にですね、従ってお話を進めさせていただきます。
この西尾先生、貝、貝っていうのはなんか漢字もあるんですか？
もし当てるとすれば蓋ですね。 害ですかね、はいはいはい、それを当てることもあるそうです。これは宮司さんに教えていただいたんですけれども、ただ確定しているものではないので、はい、通称貝というふうに呼ばれる、はい、まあ言ってみたら御幣ですね、
はい
はい、神様のところにこうピラッと下がる、はい、あれのまあ
ものだ、
はい、ここ独特のものだというふうに思っていただく。
本当に独特ですねこれ、
はい、そうですね。他でもあまり類がなくて、唯一、似てるとすれば大阪の野里観音のところにあります。そこで、一夜観女という行事があります。もうほぼ同じなんですね、
はい、
同じような紅白で作った御幣をですね、女の子が頭の上に桶を置いて、その中に乗せたものを、うん、神前に運んでいくとでいう行事なんですが、一夜観女ですから、ここの一時上楼と、まあ、名前の意味は一緒ですね、
はい、
一晩だけの観女、要するに宮中に仕える女性という意味ですから、一時上楼と一夜観女、まあ、用いてる言葉は違いますけれども、本来持ってる意味としてはそうですね、一時だけそういうお使いをする身分の高い女性となって、はい、お使いして神祭りをすると、いう形に、そういう行事がありますね。
じゃあほぼ同じような、はい、まあ、お祭りと、
というのがあります。
いいわけですか、はい、
で、この準備がですね、9日に行われます、
はい、
で、会を、まあ、男女それぞれ、15本ずつの30本で、それと、別にですね、神前に別にお供えするために3本ずつですから、うん、全部で、18本ずつ2種類の36本、
お、
はい、結構作られますね。
結構大変ですねこの準備もね、
はい、で、まあ、作るこう手加減といいますかね、はい、そういうのもあるので、慣れた方が ああやってこうやってっていう風に差配をしながら作っておられます。
ちゃんと伝承されてるんですね。
伝承されてますね。
なるほど、
はい、
はい、
ね、もう36本出来上がりましたら、次はですね、はい、一緒に神様の前にお供えするものを作り始め、整えます、
はい、
まあ、神様の前にお供えするというと、定番が、お米、お酒、餅ですね、
はい、
で、あとまあ、お塩なんかもありますけれども、うん、それ以外にここの特徴的なのは、ザクロですね。結構大きな、直径そうですね、7、8センチは超えるぐらいの大きなザクロの実を4個、でそれと柚子ですね、
うん、
これもこれは五香ですね。これをまあ三宝ってよくお正月にお供えをされますが、三宝の上に、それぞれ盛り付けます、
は
い、これをまたやはり2組作ります。
ザクロとユズっていうのはちょっと、ね、はい、どういった組み合わせなのかなって思いますが、
は
い、
そうですね、この祭りにはこれをっていうのがやっぱり決まっておりまして、
はい
はい、たまたまではなくて、はい、やはり江戸時代からこの、お祭りをしていた中に、残っておりました文書ですね、文書の中にもやはり出てきますので、歴史のあるお供え物ですね。はい、で、こちらをですね、神前に置きました空筆って言って、まあ、昔でいうところの霧のタンスの箱というか、四角い、着物を入れる箱ですね、
はい
はい、この中に、一旦収めます。で、三宝に盛り付けましたザクロを収めて蓋を閉める。でその蓋を閉めた上にですね、藁で作った輪っか、大きい直径60センチぐらいの大きな輪っかなんですけれども、はい、民芸のところでご覧になったかもしれませんが、そういう輪っかで作っ、藁で作ったね、輪っか の鍋敷きなんかがあると思うんです、
はあは
あ、あれがでかくなったと思っていただくといいんですけども、
はい、
それの上に先ほど作りました貝をですね、男女それぞれ別に15本ずつありますので、15本を突き立てて、はい、で、まあそうですね、お誕生日 のケーキのろうそくみたいな感じになりますかね。そんな感じで突き立ちます。で、別紙で作った3本は神様の前へ直接お供えをします、
はい
はい、で、ここまでお供えの準備ができましたら、9日の、儀式っていうのは、まあ、祭典、お祓いの祭典をして終わります、
はい、
で1日おきまして11日に、この保存会の皆さんや氏子さん、氏子総代さん、自治会の役員さんたちがお集まりになって お祭りをします、
はい、
で、このお祭りが済みましたら、この後はですね、直来と言いまして、
うん、
まあ、神様にお供えしたものをお下げいただいて、人が一緒に神様と食べるっていう意味もあるんですけれども、
はい、
お供えした、他 あの栗であるとかお餅とかも食べますし、うん、この時決まったお汁がありまして、あの栗と柿と里芋とで焼き豆腐のお汁ですね、はい、あのそうしたものがまあ一人前で盛られて、そこの直らいの場に、集まっている、まあ、そういう 役人の人たちの前に置かれますので、はい、皆さんが、いただいて帰ります、うん、で、別室で備えたの3本ですね、貝3本はこれはあの、子育てのお守りになるっていうことでね、うじこさんお参りになったうじこさんがいただいて帰られたり、はいはい、します。
そうなんですか、
はい、
でもこの貝にこう2種類あるっていうのは、
はい
ね、
そうなんです。これがねなかなか、長い歴史がございまして、はい、もともとあの一時上路、現在はあの保存会ということで、皆さんでご参加いただいてやってるんですけれども、うん、本来はですね北と南の港という、まあ、言ってみたグループですねがございまして、それぞれで、作り分けてたんですね、はい、ですから北と港と呼ばれるグループの方はあの女性を示すもの、うん、で南港という方のグループの方は男性を示すもの、貝の作る種類が違っておりました。で、これはもともとですねあの宮座といいまして、お宮さんを運営していく、まあ、あの鎮守様ですのでお宮さん運営するっていうのはその村地域を運営するにも等しくはなるんですけれども、そういう宮座というあの、まあ、お祭りを取り仕切る組織ですね、その組織のことを指します。で、この組織っていうのはあのなぜ宮座っていうかというと、だいたい神社で集まり会合したりします。で、組織っていうのはやっぱりあの順番が大事ですので、うん、あの会社と一緒ですね、社長がいて重役がいますから、うん、何番目におるかっていうのが大事ですから、そういう集まりをしますと自分何番目やから何番目に座るという座席がおのずと決まるわけですね。
すごいことですね、
はい。で、うん、神社の座席が決まっていますので、
はい、
その座が決まっていますから宮座なんですね。そうやってこうちょっと言葉が派生していくんですけども、はい、そのいう地域を運営していく組織のことを、うん、座る場所が決まっていくお宮さんの座、で宮座っていうふうに呼ぶようになっています、はい、これは結構あの京都も含めてですね、うん、各地にそういう組織っていうのはしっかりありまして、
はい、
古くはまあ鎌倉時代とかそのあたりから、文書を全部あの持っていたりであるとか、あの、まあ、本当に、日本史特にあの中世史ですね、はい、南北朝であるとか、あの室町南北朝あたり、うん、それから近世にかけて江戸時代にかけての勉強をしていく中には必ず出てきます、はい、あのそういうあの大きな、まあ、歴史上の大きなテーマですね、うん、
ということは、
はい、
代々、
はい、
うちは何番目みたいなのをこう伝えていくと、はい、いうことになるわけですか。
そうなんです。その宮座の中に入るっていうのはやはりその地域において、はい、やっぱり重要な役をしていた家というか重要な役ができる家とでも言いましょうか、うん、はい、あのやっぱりそのお家そのものがその村の中で大きな役割であるとか、うん、はい、地位ですね、はい、うん、そうしたものを持っている。
きっとお金持ちであったりっていうこともあるんでしょうかね、
まあまあ、その時代においてはあの、
はい、物持ち土地持ちさんとか、はい、まあ、はい、そういうのも関係してくるんですかね。
はい、そうですね、というのはあの、そういう組織に関わるということは、単にお祭りの役をするんではなくて、やはりお祭りのですね役をすると同時に、まあ、先週もお話をしましたが費用がかかりますね、
はい、
だから役をするということは費用負担もイコールなんですね。だそうした費用負担ができる家と言いますか、
なるほど、
はい、そうしたあのしっかりした家でないと務められない役という意味もありますので、やはりそうしたあの宮座の中に加わる家っていうのは、うん、あの単なる表向きの格式だけではなくて、うん、きちんとその役割を果たすことができる家の力もあるという、う
ん、まあ、かなり名誉なことだったんでしょうけれども、はい、時代がどんどん変わっていくにつれて、
はい、
そのずっと代々受け継いで、はい、うちばっかりお金も出して、はい、なんかいろいろ人手も出して大変やなとか皆さん思うようになられたってことはないんですかね。
いや、なってます。
あ、やっぱりそうですか、
はい、だあのお家というのはね、そんなにあの何十何代もね簡単には続くわけではありませんし、ずっとお家の力っていうのはずっと続いてるわけ ではありませんので、うん、あのそれぞれ紆余曲折というか栄枯盛衰といいますか入れ替わりもありますし、で、特に、戦後ですね、第二次世界大戦が終了後は、うん、地域の中で田んぼを耕して暮らしているんではなくて、外へですねお仕事に行ったりであるとか、うん、あちらこちらやっぱ子どもさんたちも独立したりであるとか、お家の事情がもう非常にあの変わっていってますので、うん、地域の中でそういう役割をずっと同じように果たしていけるかって言ったら、あのかなりしんどいんですね。ですから、はい、だからこちら あの岡田神社の一時長老を支えていた、うん、北高南高っていうのもあのやはりそれの波を受けましてですね、うん、2組でそれぞれでやっていくっていうのはやっぱ難しくなってしまったので、うん、保存会を作って、まあ、みんなでやっていきましょうという形で変わってきております。もうそれはもう社会が変わりますので致し方ないことなんですが、
でもそこまでそういう形式でね、はいはい、続いてきたということは、これやっぱりある意味意味があることだったんですよね、はい、
そうなんです。でこ あの北高南高に関わってたお家っていうのは、うん、樋口っていう姓の方が多いんですね、お名前の方が
樋口さん、はい、そうなんですか、は
い、小松とかあの辺りに、ね、住んでらっしゃる方やったら、自分の同級生に樋口がやたらいたっていう
なるほど、はい、
でこの樋口というお名前がですね、はい、あのなぜ樋口なのかと言いますと、うんうん、あの平安時代遡ること平安時代、時 あの平家 の, あの平の重盛ですね、はい、通称小松殿と呼ばれますが、この重盛がこの小松あたりに館を構えて、はい、いたものですから、その館を構える時にですね、うん、この、小松南ここの地域の人たちが、まあ、あの家を建てたりするのに非常に尽力をいたしましたので、はい、その働きを認められて、うん、重盛から、樋口という姓をもらったと。
そうなんですか、
はい、いうふうに伝えられております、
はい
はい、ですからあの、この神社のお祭り、まあ、岡田神社というのはこの地域の守り神ですから、うん、その神社で、役割を奉仕することのできる樋口という姓というお家、やっぱあの特別のお家といいますか、まあ、感覚はあったと思いますので、うん、お祭りをするたびに樋口であることをまた認識し、この岡田神社の歴史を再認識しっていう、はい、あの祭りそのものが地域であり神社の歴史イコールになっていると思います、
うん、なるほどね、はい、まあ、そういった経緯っていうのは、うん、ある意味その古文書で残ってたりとか、はい、いろんな形で残っているわけなんですか、
はい、あの直接的には残念ながら残っていないんです、で江戸時代にあの書かれた、旅行書とかいろいろ随筆集とかあるんですけども、はい、その中にももうすでにあの一時長老の話は出てきますので、江戸時代からこのお祭りってのはもちろん知られております、で、あとまあ唯一あるとすればですね、あのこちらの北高って先ほど言いましたあの2つあったグループのうちの1つの北高ですね、
はい、
北高がもあの伝えていた元禄10年ですから1697年、まあ、あの中心蔵とトントンぐらいの時期ですね、結構古いと思うんですが、
は
い
は
い、
そうですよね、
はい、
う
ん、その時期に、こういう供え物をするんだっていうことをね、うん、あの書いた記録がのあの残ってますので、今の祭りの状況と変わらずにですね、この一時長老の祭りっていうのがもうすでに整えられていて、もう300年ちょっとですね、あまり変わらずに祭りが伝えられてきたんだっていうことがお分かりいただけるんじゃないかなっていうふうに思います。
でもそれってすごいことですよね、
はい、大変なことだと思います、あの今ではね、あのこれはこうって言って簡単に説明のできない、はい、曰く因縁ではありますけれども、そうやって伝えられているあのことっていうのが非常に大事なんですね。
うーん、なんか改めてすごいなって思いました、はい、さあそれではここで今日のクイズです、はい、クイズ徹底解剖、
そうなんや。
クイズは1週目2週目3週目に1題ずつ合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選でお一人の方に図書カード3000円分をプレゼントします。もし聞き逃した
という方は西宮市のホームページから音声配信も行っていますので、どんどんご応募ください。さて今週のクイズは、
本日ご紹介をいたしました岡田神社の一時上楼のお祭りでは、神前に備えられるある作り物をいたします。
はい、
はい、紅白の紙で作るものなんですけれども、それは一体何というでしょうか。
その名前をお答えいただく、はい、ということですね。はい、はい、先週そして来週のお答えと3つ揃えてお寄せいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。さて今日は、歴史を伝える祭り一時上楼ということでね、はいはい、本当にあの由緒正しい、はい、ね、素晴らしいお祭りが西宮にはあるんですね。
そうですね、
改めてね、はい、またぜひぜひ参加してみたいなと思ったんですが、
はい、
さあこの見どころというか、はい、ここは見てほしいみたいなところというとどこになりますか。
はい、今日 あの見どころポイント2週目ですので、はい、見どころポイント2ですが、
はい
はい、お祭りを見学するときはですね、うん、ぜひあのお供え物をいろいろよく観察していただければいいと思います。
今回のねこの一時上楼なんかは本当にユニークなお供え物が、はいはい、そうですね、ありますもんね、は
い、あの問題に出しました作り物もありますし、はい、その他あまり見ないあのザクロであるとか、大きな柚子もお供えされています。でお餅もたくさんあるんですが、はい、地域によりましてはですね直径40センチを超えるようなでっかいお餅でとか、うん、であとね5センチぐらいの小餅をたくさんのわらつとなんかに差し込んで貼り付けたものであるとか山盛りにしたりだとか、
うん、
あの牛の舌みたいに楕円形のベタっと伸ばしたね、あの通称のし餅とか牛の舌餅とかっていうんですが、
ちょっと何人に似たり
そ, そうですね、そうですそうです、ね、はいはいはい、
あんな形、
あんな形のものであるとか、はいはいはい、あの小判のように切ったものだとか、いろんな形のお餅をお供えしたりもします。
それはもう伝統としてこのお祭りにはこの形のお餅っていうふうに決められてるわけなんでしょうね。
そうなんですね、決まってるんですね。はい、
じゃあそれを見るだけでもいろいろあって楽しそうですね。
はい、特にあの小判の餅なんかはそのお祭りをするためにですね、はい、あのかかるお金ですね、それを表している、
へ、
はい、一両小判を示してるとかね、はいはい、そうした伝承を持っているものもありますし、
はい
はい、ですからあのお祭りの中でお供えされているものには結構いろんなそういう理由であるとか、うん、歴史であるとかが、うん、ありますし、用意されているのがどんな人が用意されているのかなって考えていただくのもまた、はい、面白いかなと思います。
身近でしっかりそのお供え物見たいなっていう感じなんですが、
はい、
あんまりずかずか行ったらあかんのですよね。
もちろん一応神様にお供えしているものですのでね、
はいはい、
ずかずか行っちゃいますと神様に叱られますから、
はい、そうなんですか、はい
はい、ただ一生懸命見てますとお祭りが終わって、はい、神様のところからお下げがあった場合ですね、一生懸命見てるとようお参りしてくれたねって言ってお下がりをいただけるかもしれませんので、
それはまた何かいろんなご利益をはい、頂戴できそうですし、
はいはい、
じゃあそこまでしっかり、はい、
待って慎んでいただいてください
なるほどね、お祭りのね、はい、楽しみ方っていろいろあるんだなっていうのはお分かりいただけたと思います、はい、今週も先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
来週は東海ビスのお話です ね、
そうなんですね、
楽しみにしています、はい、西宮徹底解剖、今月のゲストティーチャーは西宮市立郷土資料館学芸員の西尾よしみ先生です。どうも本当にまた来週も楽しみにしています。よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。